おはようございます。花グリーン星の学校の山中です。7月6日月曜日です。今週もよろしくお願いします。今ね、蟹座で彗星が逆行してるんですよね。私本当にここのところ再会がすごく多くて、なんかこう星を意識してると自然にそういう流れになるっていうのね、なんかすごくありますよね。でしかもこう星のメッセージとぴったり合ったような日常だったりするとなんか嬉しかったりとかね本当に星は楽しいなと思ってますけど、今日はですね、まず最初にお知らせが2つあります。1つはですね、個人セッション7月今月もやりたいなと思います。ちょっと日程を探したらですね、できそうだったので、設定してみました。7月の24日金曜日、平日なんですけど、時間がですね、いつもと一緒4枠あるんですが、午後2時、午後3時半、午後5時、そして午後8時です。だから14時、15時30分、17時、最後が20時。この4枠で、今朝ホームページ更新しましたので、もしなんかねピンとくる方がいらっしゃったらぜひぜひお待ちしています。ここのところ5月に2回やって、先月もやったんですけど、ありがたいことにね、ご縁がたくさんつながってというか、お申し込みいただいて、なんかやっぱり個人セッションね、その時のタイミングで必要な人とつながれるこの感覚、なんかやっぱりすごくいいなと思って、なるべく時間が可能な限り毎月できたらいいなと思っています。まあこれもね、その時その時のなんか流れというか時期みたいなものもあるかもしれないし、はい、今後は分からないんですけど、はい、今はそんな風に感じています。なので今月も7月24日金曜日、平日ですけど、午後2時、3時半、5時、そして最後が夜8時ですね。4枠今朝ホームページ更新しましたので、もしなんかこうちょっとね1対1で、ホロスコープを読むっていうのをメインにして、もちろんマナカードも使ったりしながら、今の、その方にとって必要なメッセージ、それから何かご相談とかお悩みとかあれば、どんな風にねそれがいい方向に持っていくために今何をしたらいいかとかね、どんなお話でもはいと思ってますので、ぜひぜひお待ちしてます。よかったら個人セッションね、ホームページ見てみてください。それからですね、もう一つのお知らせが、今月7月の29日水瓶座でね、ものすごいワクワクするような配置の満月が起こります。でこの7月の29日の水瓶座満月の日から、来年のですね、草津温泉での断食ヨガリトリート2027の募集を開始したいと思っています。なのでこれからねちょっとずつご紹介していこうかなと思ってるんですけれども、まず最初に、前もちょっとお話ししたんですが、来年はクワビオさんっていうね、みんなで泊まるそのすごい素敵なね、リトリート施設、リゾート施設もすごい素敵なところがあるんですけど、今年もね5月にみんなで泊まったところなんですが、そこを来年は全館貸し切りにして、開催します。で、参加対象もまだちょっとホームページ変えてないんですけど、すごくすごく考えたんですけど、今年は、花グリーン星の学校を利用したことのある方というふうに限定させていただいたんですが、来年は獅子座木星期ということもあるし、ドラゴンヘッドが水瓶座にね今月動くのでということもあるし、なのでやっぱりあまりこう狭めることなく、ご縁がある人とつながるっていうスタンスでどなたでも参加できるっていう風にしたいと思います、思っています。なのでもし興味があったらね、ホームページ見ていただけたら嬉しいなと思ってます。今日は一つだけとお話ししたいと思ってたのが、私がその断食にこだわる理由なんですけどそう、結構ね断食ちょっと自信がないから、断食じゃなかったら行きたいんだけどなとかお声とかもいただいたりとかして、まあまあそれもわかるわかると思ってね、なんかみんなで美味しいものを食べに行くツアーとかもね楽しそうですよね。本当にそういうのもいいなって思うんですけど、私がその、断食にこだわっている、要するにリトリートを、ファスティングでやりたいっていうね、もちろん理由があるんですけど、断食って十二星座で言うならサソリ座の管轄なんですよね。だから要するに断食をするっていうのはリセット、人生のリセットでもあるし、 心身のリセットでもあるし、それこそ細胞レベルからリセットしてくれる、なんかそんな、効果があるっていうか、パワーがあるっていうか、それが断食かなって私思ってるんですね。で、私自身もこれまで、何回も断食経験したことがあるんですけど、やっぱり断食するたびになんかすごくこう細胞レベルからクリアになっていく体感があって、でなんかこうそれこそ思考もリセットされるとか、なんか本来の自分の気持ちに気づいたりとかね、それは多分今回参加してくださったこの5月にね開催して、どんな様子だったかホームページに掲載してるんで、よかったら見ていただけたらと思うんですけど、やっぱり参加してくださった方も皆さん体感されたと思うんですが本当にね、なんかそうなんですよ、いろんなものがクリアになってリセットされるんですね。やっぱりその日常からね遮断されるというか、本当に非日常にどっぷり入っていくので、で、なのでそれこそなんていうのかな、こう自分をこうクリアにしたい方とかにも超おすすめだし、なんかこう思考をねクリアにしたい方にもおすすめだし、あとはその次のステージに行きたい方とか、なんか自分の人生変えたいとか、なんかそういう方には本当に私は断食っていうのはおすすめしたいなと思ってるんですね。で、今回ね、お世話になった、来年もお世話になるクワビオさんの断食っていうのは、なんか私過去にね全く何も食べないっていう、本当そういう断食も経験したことあるんですけど、そうではなくて、クワビオさんの断食っていうのは本当にこう厳選された、選び抜かれた美味しい素材を使った、体にいいね食材を使った、その人参ジュースっていうのがこうメインになってるんですけど、人参ジュースをもう朝昼晩でね飲むんですけど、それに梅干しとか番茶とか、なんていうかな、何にも取らないわけじゃないんですよね。だから断食って言っても、こういわゆる何も食べないっていう断食とはちょっと違うので、もちろんお腹は空くんですけど、ただ何も食べないっていう、こう昔ながらの断食とはちょっと違う、それに比べると全然こう、あとはみんなでねおしゃべりしたりヨガやったり、今回ヘッドトリートメントとかもさせていただくんですけど、そういうなんていうかな、みんなでね、こうあとは自然の中ですよね、なんかそういうとこで過ごすっていうだけで、お腹は空いてるんですけど、気が紛れるって言ったらあれですけどね、あとはこれはなんかちょっと大きな声ではあれですけど別にね食べちゃったからといって、途中で自由時間もたくさんあるんで、自由時間で草津のね湯畑の方に行けば美味しいお店もたくさんあるし、食べ物もちろんたくさん売ってるしね、スーパーも歩いてすぐとこにあるので、だからなんか別に我慢できなくて食べちゃったとかね言う人がいたとしてもね、別にそれでなんかこう罰則があるわけじゃないし、当たり前だけど、だからただ私がただこうそういうの企画してやってる理由は、目的いっぱいあるんですけど、その断食っていう部分で言えば、その自分でね自宅でやろうと思ってもなかなかできないじゃない、私もそうなんですけど、本当は自宅でやりたいんだけどさ、毎月1回ぐらい、でもなかなか家族がいたりとかって家族のせいにしてるけどやっぱなかなか難しいんですよね、そういう環境に身を置かないと、私はね。だから多分そういう人もいるだろうなって、私みたいに、だからそういう意味で断食やりたいけどなかなか普段できない、またはやったことない、やってみたい、でもなかなか自分ではどうやっていいか分かんない、そういう人たちにはすっごくいいと思うんですよね、このリトリートツアーって、一緒にみんなでね体験できるわけだから、環境も整ってるしね、そしてなんといっても源泉かけ流しの草津温泉ですよ、もう温泉が最高。なんか来年もね一緒にヨガの先生で行っていただくアキさんっていらっしゃるんですけど、アキさんなんかも何回入ったって言ってたかなっていうぐらい温泉すっごい入ったって言ってましたけど、何回も一日に、わかる、何回も入りたくなるんですよ、もう泉質がいいから、しかも源泉かけ流し、源泉かけ流しってだけでさリセット効果ものすごい高いじゃない、だからなどなどで、で要するに、断食は、細胞レベルから心身をリセットする、それこそ人によってはね体調不良が良くなる場合もあるし、メンタルが元気になる場合もあるし、本当にこう私たちっていうのは常にね消化器系をね休息させる間もなく、食べ過ぎなんですよね基本的にはね、全員とは言いませんけど、私はです、なので、そういう機会を年に何回かね本当はあるといいなと思うんですけど、今なかなかしょっちゅうはいけないんですけども、それを来年も5月に開催しますので、今月のねまだ先ですけど、でもやっぱりなんかこう先に楽しみがあるって私はすごく好きでっていつも言ってますけど、だから早め早めに 募集しちゃうんですけど、ね、7月29日今月から募集してさ、実際開催するの来年の5月だからまだ10ヶ月もあるよね。まだ予定わかんない、そりゃそうなんだよね。でも私はどっちかっていうとなんか楽しい予定は先に入れちゃって、まあ、それでなんかまあもちろんね、そこにどうしても動かせない予定が入っちゃったらさ、それはまあ変更すればいいとか、まあ、今回の場合だったら1ヶ月前までかな、キャンセル料かからないので1回お申し込みいただいて、ね、ご入金いただくんですけど、まあ、全金返金させていただくので、そのキャンセル規定、キャンセルポリシーもホームページに掲載してあるんですけれども、昨日ね、家族でご飯食べたんですよ。家族って私の母と妹と姪っ子とうちの子供たちと、なんかランチをね食べに行ったんですけど、ですごい久しぶりに、コロナがあってからね、やっぱりなかなかリアルで、ね、母も高齢なのでなんか風邪とかうつしちゃったらなねとか、自分がコロナだったらどうしようとかさ、なんかそんなのもあって6年ぶりぐらいに会ったんですけど、まあ、すごい楽しかったんです、もちろんでね、なんか話が盛り上がって、まあ、じゃあ次回次はカラオケに行こうなんて話になったんですけど、母カラオケがすごい好きでさ、で今度ね、じゃあ8月の夏休みに、ね、子供たちとみんなで今度は次はカラオケボックスに行こうなんて話になったんですけど、まあ ね、それで母 はもうまたね、その次のカラオケが楽しみだって言ってるし、まあ、私たちももちろん楽しいし、でなんかその前の日は高校のね時代の友達との集まり、10人ぐらいでねずっと続いてるグループがあるんですけど、でなんか次は今度10月にね横浜に遊びに行くとか、12月は忘年会やろうとか、なんか全部こう日程も決まってて、なんかこう先に楽しみがあるって私はすごく好きで、なんかそこを目指してなんか頑張れるっておかしいけどそれね、なんかこう楽しみが先にあるって、まあ、それこそね、10月には京都でお客様との交流会もあるし、11月には東京での交流会もあるし、東京での交流会ね、まだお席ありますからお待ちしてますで、なんかそういうのもそうだし、なんかこう先に楽しみがあるって私はすごく好きで、なのでちょっと先すぎるとは思うんですけど、7月29日水瓶座満月から募集開始しますので、また少しずつご紹介させてください。それからですね、そうあ、これはいいかな、ちょっとこれ明日に回そう、時間が長くなりそう。最後に、質問にお答えしたいと思います。2つですね、今日はご質問にお答えしたいなと思っていて、まず1つからです。1つ目からいきますね。これ多分ね、あれです、先週の海王星の使い方のワンデー講座を受講してくださった方だと思います。聞いてくれてるかな、スタイフでも OK ですって書いてくださってるので、多分いつも聞いてくださってる方なのかなと思って、ここでお答えさせていただきますね。今日も楽しかったです。1点質問です。スタイフで回答でも大丈夫ですね、よかった。今日の講座に出てきた場の影響を受けやすいね、私がね海王星の講座で場の影響を受けやすいって話をねしたんですね。というのは、海王星がどこのハウスにいる場合が多いですか。例えば2ハウス土地かなと感じたんですが、うちの息子がここなんか嫌な感じがするということが時々あって、彼は2ハウスに海王星があります。12ハウスとかの影響もあるのでしょうか。お答えいただけたら嬉しいです。海王星がどこにあるとその場のエネルギーを感じやすかったり、場の影響を受けやすいのかっていうねご質問なんですけれども、ですね、まず海王星という星が何ハウスに入っているかによって、そのハウスの影響を受けやすくなりますので、まあ、みんなどっかしらに入ってるわけじゃん。例えば私だったら10ハウスに入ってるんですけど、これバースチャートの話ですね、出生ホロスコープ。10ハウスに私入ってるんで、やっぱ社会の影響を受けやすかったり、仕事の状態とかね、影響が私は受けやすい。例えば7ハウスに海王星ある人だったら他者、人の影響を受けやすいし、4ハウスにある方だったらお家の影響とか家族の影響とか、それこそ土地の影響を受けやすいのも4ハウスだと思います。で、2ハウスっていうのは なんていうかな、土地の影響というよりはなんかその2ハウスの影響だから、例えば衣食住、まあそうね、土地、まあ、広げれば土地って感じもしますけど、なんか自分の持ってるものの影響とかもすごく受けやすいということですよね。2ハウス、あとお金の状態ですよね。まあちょっと子供だとピンとこないかもしれないですけど、その時のその自分の経済状態、例えばなんとなくお金でちょっとこう悩みがあったりとかすると、それがすごく自分に影響しやすかったりとか、あと持ってるものですよね。やっぱ古いものとか壊れてるもの、使ってないもの、そういうものがやっぱり家にあるとマイナスの影響を受けやすくなっちゃったりとかするかもしれないですし、なんかその出生ホロスコープで海王星が入ってるハウスの影響っていうのはすごく受けやすい。11ハウスに海王星がある人だったらお友達の影響を受けやすいかもしれないしね。12ハウスだったら目に見えないものの影響を受けやすいとか、とにかく海王星は白いスポンジっていつも言ってますけど、そのハウスの影響を受けやすい、吸収しやすいって解釈するのがまず一つで、それから、ここの場所なんか嫌な感じがするっていうね、この感覚っていうのは、ハウスというよりも、これ多分回答になるのかなと思うんですけど、ハウスというよりもその人が海王性が強いか強くないか、こっちが大きいかなって気がしますね。だから何ハウスにあるというのは、まあ、関係ないってこともないけど、あんまり関係なくて、その人の海王星が例えばアングルに乗ってる人は強いと思うんですよ。アセンに乗ってる、ディセンに乗ってる、 MC に乗ってる、 IC 重なってるとかね、そういう人も強いと言えるし、あとは海王星が月とコンジャンクションとか、コンジャンクションだけじゃないかな、月と海王星がアスペクトがあっても海王星めちゃくちゃ強い人になるので、だから海王星が月と、例えばコンジャンクション、120度、180度オポジションね、それからスクエアもかな、90度、やっぱり月と海王星のアスペクトがあると海王星の強い人だと思います。または、そうですね太陽と、タイトなアスペクト、それも、コンジャンクションそうだし、60度はどうだろうね、やっぱり120度90度、それから180度、このあたりが、まあ強いでしょうねと思います、まあ、そんな感じで海王星がどの天体とどんなアスペクトがあるのか、またはアングルに乗っかってるのかみたいなところで、海王星が強い、そうでもないみたいな判断をしてみるとどうかなと思います。それで強いと、ここなんか嫌な場所がする、あ、ここの場所なんか嫌な感じがするとか、あと人も感じると思うんですよ。この人なんかエネルギー重い感じがするとか、そういうのを感じやすいのはやっぱり海王星が今言ったような場所にあったり、今言ったようなアスペクトがある時だと思います。なので、そうですね、ハウスで言うならさっき言ったそのハウスの影響を受ける、で土地っていう意味で私はどっちかというと4ハウスっていう感覚がありますけど、まあ2ハウスでも、どうだろうねっていう感じかなと思いますね。はい、だから4だから10でもありえるよね。やっぱ反対のハウスも、ペアで解釈しちゃってもいいかと思うんで、4に海王星があるとか10に海王星がある人はやっぱりこの場所嫌な感じがするとか、土地とかあるかもしれないですね。土地の影響を受けやすいとか、でも今言ったのはアスペクトの影響もすごくあるので、その人が海王星が強い人かどうかって判断してみたらどうかなと思います。はい、でもう一つ、ご質問いただいています。30円のホロスコープが読めるようになるって、今ね今日ちょうど2回目のレッスンがあるんですけど、30円の読み方についての質問です。私の12ハウス終盤に、終盤ってことは、まあ、もうすぐアセンダントに来るってことですね。トランジットの天王星があり、自分なりに振り返っています。SNS やインスタで潜在意識のこと、スピリチュアルや見えない世界のことを知った5年間でした。衝撃は雷が落ちた感覚でびっくりでした。何が落ちたんだろうね、この読み方で合っていますでしょうか。いつでも構わないのでご回答いただけたら嬉しいです。よろしくお願いしますってことで、30円で見た時に自分の、12ハウスの終わりの方にトランジットの天王星が来てるっていう方なんですよね。で、まあ、書いてくださってるように12ハウスっていうのは SNS とかね、オンラインとかね、そういうキーワードもあるので、まあ、そこで何かひらめきがあったり、そこからメッセージを受け取ったり、そこでの経験がきっかけで自分の人生に何か大きな変化、改革が起こったりみたいな配置ですよね、まずね。で、それともう一つ思うのは、やっぱり12ハウスってどの天体が巡ってきてもやっぱ、整理整頓だったり手放しだったり浄化だったりする。木星が来れば12年に一度のね手放しだし、土星が来れば約29年30年に一度の手放しだし、で天王星が来れば、まあ、84年に一度の手放しなんですけど、まあ、天王星はぐるっとね一周、まあ、するかしないかぐらい、84年だからね、 84歳よりも生きることができれば一周するけどさ。でだから年数にしちゃったら長くなっちゃうんだけど、でもやっぱり天王星であっても12ハウスの今終わり頃まで来てるってことは、まあなんか過去を整理するとかね、今までの自分の経験を振り返って、まあ、この先いるものいらないもの、もうすぐアセンダントに乗るわけですよね。でアセンダントに天王星が乗ったら、それこそ自分らしさ全開で生きていくとか、まあ、個性の星なので自立するとか、対人関係に変化が起こったり、でそれこそ次の新しいステージが始まるっていうのがもうすぐ来るので、だからやっぱり整理整頓みたいなものもあるでしょうね。でそれがそれこそオンラインとか SNS とかね、インスタで潜在意識のこととかね、知ったって書いてくださってるんですけど、そういうスピリチュアルな世界がきっかけでみたいなねことはあるんじゃないかなと思いますので、書いてくださった、この解釈で、合ってますでしょうかって書いてあるんですけど、全然ありだと思いますよ。ありっていうか、それでいいと思います。合ってると思います。ね、だからなんかこう12ハウスってなんとなくこう目に見えない世界なので、ちょっとこう具体的にね、感覚としてつかみにくいところがあると思うんですけど、だからどちらかといえば今この12ハウスの終盤に来てるんであれば、もうすぐ汗に乗るわけだから、やっぱ汗に乗る準備をするといいのかなと思いますね。汗に乗ったら、さっき言ったようにやっぱ新しい自分で自立して歩いていくみたいになるし、もうどんどん自分らしさを出していくといいってなるしね。だからそこで自分は何をしていくかっていう、なんかこう汗に乗った時にどういうスタートを切ろうかなみたいな準備をしていくといい時期とも言えるのかななんて思います。まあ、それは本当にどの天体でもそうですね。大きい天体であるほど、やっぱりいろいろ準備をして、汗に乗ったらじゃあこういうステージを始めようみたいにしていくといいのかな。こんな回答で大丈夫かな。もしなんかちょっといやとかもうちょっとここはちょっとわかんないとかあればね、いつでもあのメールでも、あとレッスン後のアンケートでも書いていただければ、はい、こんな感じで回答させていただきたいなと思います。じゃあマナーカードいきますね。なんか今日迷いがなかったな。はい、プヒが出ました。31番。これはですね、うなぎのカードでして、うなぎか、うなぎの季節だねそういう話じゃないよね。うなぎ食べたくなっちゃった。自分の古い殻を破るが今日のメッセージです。難しいんだよね。すごくストレスとかプレッシャーがかかるカードですこれ。でもストレスとかプレッシャーがかかるカードってことは、まあそれを乗り越えればリターンも大きいっていう、まあ、そういうことなんですよね。なんかこう自分が今までこんな風に考えてたけどとか、こんな風なやり方してきたけどとか、こういう生き方してきたけどとか、でもそれをなんかもう全部じゃないくてもちろんいいんですけど、思い切って自分の殻を破っていく、一歩踏み出せなかった一歩を踏み出していくみたいなね、なんかそういうカードですね。ブレイクスルーというか、なんかこう古い私を壊していくみたいな、そして新しい自分に生まれ変わる、リセットってキーワードもあります。今日ねちょうど断食はリセットだよなんて話をしましたけど、まさにそういう時かもしれないですね。なんか先月あたりかな、6月とか、なんとなく気分がねモヤモヤするとか、なんか体調がいまいち優れないって方がまあまあいらっしゃったような気がするんですね、いろんなところで。はい、でドラゴンヘッドテールがね7月の27かな移動するんですけれども、まあ、6月の終わりはね木星獅子座の6月30日移動もあったりとか、そして同時にその時から水星がね蟹座で逆行し始めたりとかもあったし、まあ、そして今ドラゴンヘッドテールも動こうとしている。やっぱこう天体の動きがいろいろある時って、まあ、私たちエネルギー使うんですよね。だからやっぱりいつも以上に睡眠をたくさんとったりとか、いつも以上にゆっくり過ごす時間を作ったりとかね、なんかすごい大事かなというふうにも思います。あと水分をたくさんとることも大事だと思うし、そうね、やっぱ蟹座で今水星が逆行してるので24日までかな、なので今月のね、その蟹座ってやっぱり支配性が好きなので、やっぱ心と体なんですよね。だからなんとなくこう生活習慣見直したりとか、やっぱ自分の心と体のとの付き合い方、向き合い方、メンテナンスみたいなところをやっぱ見直すっていうテーマもあるのかななんて思ったりもします。自分のことも含めてね、はいと思っていますが、どうでしょうかね。はい、今日はこんなところかな。また明日お送りしたいと。あ、そうだ、今週の星の動きね、明日お話ししますね。今日は6日、今日ね今日は太陽と土星がスクエアなんだ。私こういうのすごい好きですけど、太陽と土星がスクエアなんで 今日ね。だから仕事とか社会的なことは結構頑張りどころですね。はい、頑張りたいと思います。後回しにしていることを片付けるのにもとてもいいと思います。明日から海王星逆行するんですね。はい、明日、今週の明日七夕だ、私あれだ、結婚記念日だ。はい、すいません、私事でした。また明日お送りしたいと思います。今日も素敵な一日をお過ごしください。また明日、じゃあね。